まっすぐじゃないから面白い、思ってもみなかったを楽しむラジオ番組、道草寄り道遠回り。この番組は一見無駄や失敗、あるいは不便や効率的じゃないと思われる人、こと、ものの方が思いもよらなかった変化や成果を生み出す創発の震源地になっているのではないかという思いから、世の中の価値観とはちょっとずれてるかもしれないけど、だからこそ面白い人、こと、ものにスポットを当て、みんなで新たな価値を生み出す創発ラジオ番組です。皆様こんにちは。この番組のパーソナリティを務めますバランス体塾のおっちゃんこと安田正幸でございます。さあ、いよいよ今回の放送が最終回となってまいります。去年の11月から始まり、今日が第16回ね。本当にたくさんの方々にね、お聞きいただきましてね、本当にありがとうございます。まだね、その時が来ればまた第2シーズンとしてね、再開したいと思っておりますが、最後の放送ね、今日はよろしくお願いいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオから一般社団法人心と体の創発空間 U の提供でお送りいたします。
夢の種。
はい、改めまして、こんにちは、道草寄り道遠回り最終回でございます。いいよ。いやーね、もう本当に最初はね、何にも知らないところから始まって、ご指導いただいて、まあなんとかかんとかね、ここまで喋、り続けてまいりました。今日の最後の放送、ぜひ最後までね、お聞きいただきたいと思います。で、今日ね、何を喋ろうかね。いや、最終回って言われるとね、逆に本当に何を喋っていいかわからないというかね。なので今日も台本も何も、用意してないんですけど、前回ね、ちょっと体の話なんか始まったので、ちょっとね、その体の話からいきたいなと思いますね。実は、僕がね、そのやってるバランス体塾というね、まあちょっと変わった運動教室みたいなのをやって、まあ今12年目かなに入っているんですが、このバランス体塾のそのことをね、いろいろ教えてほしいという声があったので、今ね、その指導者向けの講座を実はやってるんですよ。基礎編が、4回かで、発展編と、でさらに、そのバランス体塾としてやっていきたいとかいうね、まあ、段階に分けてやってるんですけど、基礎編はね、あのバランス体塾をやりたいとかやりたくないとか関係なく、ご自身のね、やってる仕事とか活動に生かしたいということで、体育の先生とか、理学療法士とか作業療法士の方とか、ダンススクールの先生とか、いろんな方々にね、受講いただいております。オンラインでもね、やってるので、もし興味のある方はね、見ていただきたいと思うんですけど、今日は特別ですよ。最終回だから特別ですよ。本当はね、有料でやってるこの、講座の内容のごく一部をね、ちょっと紹介したいと思います。ね。特別ですからね。お金を払って聞いた皆さん、ずるいとか思わないでくださいよ。最終回だから許してください。はい。じゃあ、まず、その体ってね、何なのかっていうところからいきたいと思うんですけど、例えば、今皆さんなんか身の回りに自分のもの何かあります？例えばペンとか携帯とか、ね、パソコンとか何でもいいんですけど、それって、私のペンとか私の携帯とか私のパソコンって言いますよね。じゃあ自分の左腕ね、これは何て言いますか？ ね、私の左手とかね言いません、うんね、ということはですよ、どちらもこのペンも自分の左手も所有格で表現してるんですよ、ね、ということは私のペンと私の、左手ということはペンと左では私の所有物ということになってしまうので私ではないということになりますよねこの左手は私ではないということになっちゃいます。それって言葉でそういうふうに使ってるっていうことは多分認識がもうすでにそうで、この左手を出してこれ私ですっていう人ってなかなかいないと思うんですよね。私の左手ですとか私の頭ですとかね、ということは私そのものではないということなんですよね、うん、なので、前回も話をしたように自分の勝手な自分の思いで体を動かそうとすると反発するんです。私そのものではないからっていうねことをね、あの武術の先生にも言われてるんですよ。そうで、安田さんね、自分の体を自分で思い通りに動かそうとしてるでしょうみたいなね、それはね自分の体を冒涜してることになりますよみたいなねことを言われて、なるほどそうかって、ごめん体さんみたいなねそうそうそうそう、なの でこれね、あの脳科学の先生とかにも言わせると、あの例えば自分の目の前にあるペンを取ろうと思ってこう手を動かすときに、自分が思って自分が体を命令して、ペンを取ろうとしているのではなく、思う前に体の方が動いているということが今証明されているんですね。らしいんですよ。だから、自分で考える前にすでに体はもう動き出して、その動き出す、情報を脳がキャッチして、あのペンを取るというふうな行動に動いているそうなんですね。あの難しい選択は別ですよ。あの職業をどうしようかとか、ね、あの旅行どっちに行こうかとか、そういうあの複雑な選択は別として、目の前にあるものを取るとか、これを食べるとかっていうのは脳が判断する前に体の方が先に、動き出しているということらしいんですね。だからそういう簡単な決断は自分の自由意志ではなく体が、判断してそれに従っているということらしいんですね。すごい。でね、体の、中にあるその自分の以外の生き物ってわかります？そう、自分以外の生き物実際いっぱいいるんですよ。自分は一人の命ですけど、まあ、よく言われるのはあの腸内細菌とかね、うん、そうそう、腸内細菌はだいたい健康な人で100兆いるって言われてます。100兆ね、だって自分の細胞がだいたい今36兆とか言われてるんですよ。自分の細胞の数の3倍ぐらいの数の生き物が腸の中で生きてるわけですよ。モニモニモニモニモニってね。そうで、まあ皮膚の常在菌って皮膚の周りにいる菌が、まあ、ちょっと少なくて1兆ね、1兆って言われてます。でさらに、細胞の中にいるミトコンドリアってやつ聞いたことありますかね。で小学校で習うのかな、中学校かな、ね、あの細胞の中にいるミトコンドリアっていう生き物がいるんですよ。あの光合成とかするやつ、これはねなんとね 3K いるんですよ。 3K、ね、奥腸径、ね、腸の上ですよそう、そのぐらいいるんです。だから自分の体の細胞の、数千倍いると言われてるんですね。そのぐらいたくさんの命があって自分の体は生きているということなんですね。すごいですよね。で、まあ、例えばあの細胞もいろんなタイプの細胞がいて、数日でね、死んじゃう細胞もいれば、皮膚の細胞とかだったらだいたい4週間ぐらい生きてるらしいですよね。で血液の中の、赤血球とかだと4ヶ月ぐらい、うん、で骨とかだと5ヶ月みたいなね、うん、いうふうに、言われてます。でその都度こうやって細胞が入れ替わっているので、だいたい1年とか経つと体のほとんどの細胞は入れ替わっているので、1年前の自分の体と今の自分の体は物質的には全く別物になってるんです。不思議ですよね。だから、まあ、イメージで言えば例えば小学校とかあったとして6年経つと中の人間はね全部入れ替わってるけど何々小学校はそのままみたいな感じ、うん、だから、自分という人間の箱はそのままだけど中身は全部入れ替わってるみたいな、ね、そんな感じなんですね、うん、で、脳細胞はね実は死なないらしいんです。死なないっていうかあの変わらない、 そうだから一生変わらないらしいですね。だからダメージを、受けるとちょっと大変みたいなことらしいんですよね。でね、有名なというか NHK で、放送されたんですけど、東田直樹さんっていう方ご存知ですかね。重度の自閉症をお持ちの方で、会話がほとんど成り立たないぐらいなんですね。で、体も勝手に動いちゃってあっち行ったりこっち行ったりしちゃうと、ね、でお母さんが、でもきっとこの子も何か意思があるはずだということで、会話ができないとか言葉が分かってないと思ってたんだけど、その50音表を出して、それこそ、ヘレン・ケラーみたいにね、一つ一つこう教えていったらしいんですよ。そしたらその、東田さんはそう、50音表を使って自分のね言葉をね表現するようになったんですよ。なので、あ、この子はその言葉を発することができないし、自分勝手に動いてるから、こうなんか精神が崩壊してるんかと思われちゃうけど、ちゃんと自分の意思があって、自分の思いや感情もあるんだということを知って、で、東田さんが中学生の時に本を書いたんですよ。で、その本が日本ではいまいちピンとこなかったらしいんですけど、ピンとこなかったって売れなかったらしいんですけど、それを読んだイギリス人の、先生で、日本に来て英語の先生をやってた先生が、それに感動して、実はその先生の息子さんも同じような、自閉症の方だったらしくて、ひょっとしたら僕の息子もねこんなことをいろいろ考えながらね生きてるのかもしれないと思って、すごいもう感動して、でそれをこう英訳して英語で出版したらしいんですね。そしたらそれが、広がって世界のいろんなところで翻訳されて、で、また日本に逆輸入されて、日本で、注目されて NHK とかで放送されたということがあって、でその東田さんが中学生の時に書いた、文章の中にちょっとね印象的なのがあったので、ちょっとここで紹介したいんですけど、僕が勝手にあちこち動いてるのは僕の意思ではありませんって。実は僕は全く運転不能なね、その制御不能なロボットに乗っているみたいなんですと、勝手に動いちゃうんです僕の体はっていう書いてるんですね。だから僕がその乱暴なことをしたりな、ね、な人を殴ったりするようなことがあったら、もう力ずくでもいいので押さえつけてくださいと、それは僕の意思では動いてるわけではないので力ずくで押さえてくださいっていうふうに書いてるんですよね。これを見たときに、いや本当にちょっと僕も衝撃で、いや本当に体って何なんだというね、まあある程度ね、そのまあ健常者と言われている人たちはある程度自分のね思いで自分の体が動いているように、思いがちですけど、さっき言ったその細胞の話ってもそうだし、その菌の話でもそうだしね、東田さんの話もそうですけど、決してね自分だけの自分の意思だけで動いている体じゃないっていうことをね、知ってもらいたいなと思いますね。不思議ですよね。でなので、まあ体はまあ自然の一部というか、まあ自然の産物ですよね。自然がなければ体は生まれてこないし、まあ自然、自分の体をねこう遡っていけば、まあ海の中まで潜っていって、その古代生物の何かからみたいな、その命の連続があったから今ここまで来てるんで、途中どっかでその命の、バトンがまあ途切れたら今の自分はいないわけで、って考えると、まあ自然界からはね離れることはできないわけですよ。誰しもがね。だけど人間はまあ想像力豊かなので前も話しましたかね、ネアンデルタール人の違いって、ネアンデルタール人は想像力があまり豊かじゃなく、我々のそのホモサピエンスは想像力が豊かだったから発展したんじゃないかという話を多分前したと思うんですけど、その人間が、作った人間だけの社会、だからこれはある意味その自然界から見たら人間しか、なんだ通用しない人間だけ その仮想世界に過ぎないのではないかということですね。なので前もあの VR をつけてるみたいだという話をしたと思うんですけど、そういうバーチャルな世界で人間は、それがあったかも事実かのように生きてるんじゃないのっていうことをね、ちょっと思って、だからお金とか法律とか、例えば宗教とかも人間しか 通用しないものっていうのは人間が作ったその仮想世界に過ぎないんじゃないかということなんですよね。うん。でも、その体がやっていることっていうのは、ほとんど無意識なんですよね。実は、自分があたかも命令して自分が自分の体を動かしているように思いますけど、体がやってる活動ってほとんどは自分が意識していないところで勝手にやってくれているものですよね。うん、食べたものを消化するのもそうだし、髪の毛が伸びるのもそうだし、ね、爪が伸びるのもそうだし、ね、体が大きくなるのも老化するのも全部体が勝手にやってくれていることなので、そこは、ほとんど無意識なわけですよね。うん、で、前回話しましたっけ、自分がこのペンを、あ、さっき話したんだっけ、その自由意志さえも、実は自由意志ではなく、体からの、命令というかね、信号なのかもしれないということですよね。うん、ということは、その意識と無意識の違い、ね、どこに境界線があるのか。っていうのは本当に、ここは多分グラデーションになってるんで、ここから意識で、ここから無意識っていうわけじゃないと思うんですけど、自然とそうやって体が行ってくれている活動とか、そういう、こう自然とそうなってしまっていることと、自分が意思を持ってそうしていることとの違いってなんだろうっていうことをね、考えるんですよね。で、一般的にスポーツとかだったら、ここの筋肉を意識してとか、ここの角度をこうしてとか、いうふうにちょっと頭で考えて体に命令するような、アプローチでスポーツってね、結構指導されると思うんですけど、僕らがそのやってる、その前回紹介した下半身意見とか、他の武術もそうなんですけど、そうするのは自分の体に命令するのではなく、体がそうしようとしているところに任せるというね。で、その体がそうしようとしているところも、本当に体がそうしようとしているのか、ただ習慣でそう動いてしまうのかっていう、ここもね、区別しないといけないんですけどね。うん、で、そこの違いね、自然とそうなってしまうこととは、自分の意思でそうやってることとの違いって、どっから来てるのかっていうふうなことをちょっと調べると、実は江戸時代にヒントがあるんですよ。うん、この江戸時代に、ある程度ね、その国、日本という国が安定してたので、教育がね、ある程度、発展していくわけですよ。で、国として、その幕府として、どういう教育をしていこうかという、論争がちょっとあったらしいですね。で、どっちみち、中国からのね、ものが影響が多いので、中国のものの中でこう選ぶんですけど、その儒教、知ってます？孔子の教えですよね。そう、孔子の教え、儒教ね、とか、朱子学っていうのがあるんですね。うん、これは人としてどう生きるべきかとか、人間として、この社会にどう貢献していくかとか、そう、結構その道徳とか倫理とかっていうのが、強い、教えで、一方道教っていうのがあるんですね。陰と陽とかいうやつね、とか陽明学っていうのがあるんです。ね、陽明学。ね。これは、その、道教とか陽明学っていうのは、どっちからというと、その、自然な方の法則に従って生きていきましょう。というような、簡単に分ければですよ。細かいことを言ったら、いろいろあるとは思うんですが、簡単に分けると、その、人間社会とか人間のルールとか人としてちゃんと生きるための教えが、儒教とか朱子学で、その、自然界のルールに従って、生きていきましょうっていうのは、道教とか陽明学というふうな、大きくは、簡単に分ければ2派があって、で江戸幕府はどっちを採用するかっていうところがあって、ね、武士のことを教育するにはやっぱり自然に任せてたら、どうなんだということにあって、その人として、ね、武士としてどうあるべきかみたいなことを教えようということで朱子学というのを採用したらしいですね。うん、なので、その年上の人を敬いなさいとか、例えば自分の殿様の言うことを聞きなさいとかね、ある程度その統制を取るにはすごく役に立ったわけですよね。うん、なのでこう勉強するときにも姿勢を正してとかね、で本は、穴が開くほどちゃんと見つめなさいとかね、書いてあるわけですね。うん、そのぐらい、ちゃんとしてなきゃダメよっていうような、教えだったんですね。でその流れが実はずっと今も続いてるわけですね。 学校とかでちゃんと机に座って、机には座らないか、椅子に座って、あのね、ちゃんと先生の話を聞いて先生の言うことを聞きなさいと、うん、ね、あのそういう教えちゃんとしてなきゃダメと。で最近はそのちゃんとしてるということは窮屈すぎるからといって、ちょっとね学校には馴染めないからとか言って、まあ、フリースクールとかいうのもまあ増えてはきてはいますけども、まあ、基本これは江戸時代からの流れなんじゃないかということなんですね。うん、どうですかこの辺、まあまあ、異論反論いろいろあっかと思いますが、まあまあ、僕はまあ、ね、ちょっとそんな風なことで思ってます。でそのちゃんとしてなきゃいけないっていうところが、まあ、前々回価値観のところでね話をしたと思うんですけど、ちゃんとしてなきゃいけない、先生が言うことをちゃんと理解してちゃんとできるようにならないとダメよっていうのは、ひょっとしたらそこから来ているのかなということなんですね。で、最近知った、前回話した森田先生の講座で聞いた話の一つとして、ネガティブケイパビリティっていうのがあって、これも前ねラジオでもお話ししたと思うんですけど、答えが出ないとか、なすすべがない状態、要は何もできない、わからないっていう状態に耐える力というのがネガティブケイパビリティという、力というかね考え方なんですね。要は今までの教育でいうとネガティブじゃなくてそのポジティブなケイパビリティ、ね、できるとか分かるとかっていうことが評価される教育だけど、答えが出ない、ね、なすすべがない、ね、分からないしできないということでもそこに耐える力も大事なんじゃないですかという、考え方とか教えがあるんですね、うん、なので、今まではねその人間の社会ではポジティブケイパビリティでできる力っていうのは評価されてきましたけど、できないとかわからないとかでもそこの中でも生きていく力っていうのも必要なんじゃないかと。だからできないとかわからないっていうことが悪いことじゃないということなんですよね。なので僕たちそのバランス体塾でも、子どもたちはやっぱりねできないとダメだと思っちゃうんですよ。何かこうやらせた時にもできないから嫌だとかね、できないから恥ずかしいとか、できないからつまんないになっちゃうんだけど、そのできないということもすごく大事なことなんだよっていう話を、よく話をします。で、イエローハットっていうねあのカー用品のお店があるじゃないですか。でそのイエローハットを、作られた、鍵山秀三郎先生ね、まあ、あえて先生と言いますけど、まあ、僕鍵山先生の話が好きで、まあ、本とかねよく読ませてもらってるんですけど、その中にあの結果をすぐに求めないっていう言葉があったんですね。今どうしてもねこの世の中的にあの速攻みたいなねのが多かったり、時短みたいなね、タイパーみたいなねいう風になんかあったかも今すぐにこれをやってこうなりましたっていうことの方が価値があるように思われがちですけど、そうじゃないと、ね、結果をすぐに求めようとするとそこにちょっと無理が生じてくるし、あの無理やりこう結果を出そうとしたり、そこにだから不正が生じたりするわけですよね。まあね、今もいろんなその企業がねその不正があったみたいなことでよく取り上げられますけど、やっぱりそこはね結果をすぐに求めてしまうという、そういうなんですかね、こう面々とこう受け継がれてきた見えない価値観の中でそういうね行動に出てしまうんじゃないかなと思うわけですよね。うん、なのでダイエットをしている皆さんも結果をすぐに求めずに気長にやってみてください、ね、勉強している人もそうですよ、ね、受験生もそう、ね、点数が上がらないからといってあの、ね、結果をすぐに求めずに、ね、気長にやってみてください、ね、はい、そうそう。なので、まあ、我々はねあの常に変化してますからね。あの仏教ではねよく諸行無常と言われますね。常なるものはないとね、全てのものが、常にこう変化しているというふうに、言われています。まあ実際本当にそうだなと思うんですけど、それこそあでもねこれもねあのその武術の三岡先生に言われたんですけど、この世の中は諸行無常ですと、うん、いろんなものがまあ万物流転して、常に同じものがなく変化していますと。でも唯一、変わらないものがあります、ね、変わりにくいものがあります。 それは何でしょうって言われて、何だろうと思って、でも宇宙だって広がり続けてるし、ね、この地球だってずっと回ってて、ね、実はそう動いてるし、ね、なんか何なんだろうと思ったら、それは皆さんの頭の中ですって言われたんですね。そう、うわーみたいなね。そうそう、固定観念とか固定概念とか言われているように、自分がこうだっていうふうに思ってしまったら、そこからなかなか抜け出せない。いや確かにそうだなと思って、なのでそのいろんなものをこう見直すとか、ちょっと離れてみるとか、ね、前あの、言いましたっけ、言ってないかな、その物の見方みたいなね、あのちょっと距離とか時間とか角度とかを変えてみると、今までが当たり前だと思ってたものがちょっと違うように見えるかもしれませんね、なんていうね、ことですね。でまあその生きるっていうことというか、まあ、体で言えば、なんだ、この環境の変化に対応しきれたものだけが今生きてるわけですよね。途中でその環境に適応できなかった種は、まあ、絶滅していってしまいます、ね。あのまあ、今は人間がその環境を破壊してしまっているので、それで、絶滅してしまう動物たちも植物たちもたくさんいますが、基本まあ人間が、人間もその、一部だとすれば、生き物の一種だとすれば、その地球の環境に、合わせて、地球の環境が変化するに合わせて自分の体もほんの少しずつ変化し続けてきたから、 今こういう姿になっているわけであって、ね、あの地球とか宇宙ができた時から人間がいるわけではないですからね。ということはこれから先もどんどん変化していくわけですよね。昔ドラえもんかな、ドラえもんの話の中で、あのお父さんがタイム風呂敷かなんかずっとかぶってて、なんか未来の姿になったら、なんか手足がひょろひょろになって、鼻毛ボーボーになって、頭がすごいでっかくなっててみたいなね、あの姿になってたっていうのはありましたけど、そうやって多分環境のね、合わせて多分人間の体もこれからどんどん変わっていくと、なので、自分の体もそうだし、心とかもそうなんですけど、自分とね、自分じゃないもの、ね、例えば他人でもそうだし、環境でもそうだし、とのその関係性を保ちながら、自分を変え続けているということが、まあ、生きているということになるのかなと思うんですね。なので、なんだ、ブレないとか言いますけど、いやいやいや、ブレましょうみたいなね。そう、まあね、まあ、あの変わらないっていうかね、まあ、変わるっていうことが、変わるということだけは変わらないんですけど、あの変わって当然だし、ね、変わっていかないことを、変わっていかないと生きていけないのが、まあ、当然なので、ね、あのそういう他との関係性とかバランスっていうのを保ちながら、自分の意思と関わらず自分はずっと変わり続けているんだということですね。なのでこの番組を聞いたあなたも今ひょっとしたら何かが変わっているかもしれませんということで、最終回のお話、エンディングを、そうですね、これから、ジングルを挟んでエンディングに入りたいと思います。よろしくお願いします。本日も最後までお聞きくださりありがとうございました、今日でひとまずはね、16回続いたこの番組一旦終了となりますが、これまでの16回本当にありがとうございました、ね、リスナーの皆様、ゲストにお越しいただいた皆様、そして夢の種放送局の皆様、本当にありがとうございました、ね、お世話になりました。またね、いつの日か、ね、ここのラジオでお会いできることを私も楽しみにしております。では皆さん、またお会いしましょう。さよなら。すべて脱ぎ捨てたなら、あそこにあるくたくたに疲れ果て泥のように寝る。また始まる雲の黒の日、色の Oh
と青春、ずっと青春、若い子が